これはこれは。どうした？体が少し震えているではないか。心配しなくてもよい。そなたを食ったりはせん。声を出してもよいから、名を申してみ。千秋か。年はいくつだ？名前以外の物覚えがないのか。おぼこい感じだが、見たところ15、16といったところか。まあ、この儀式は閲楽を味わうだけだから、そんな物覚えなどあっても仕方ないけどな。どうした？吐く息がすでに甘い音色になっているではないか。そうか、あの泉に浸かって紅葉が収まらないか。あの泉には女が女に浴場する効能があるからな。わらわの声、女の声を耳にするだけでほてってしまうのだろう。耳元でささやかれるだけで体がうずいてしまう。姿が見えなくとも声だけでわらわが女だと体が理解して欲情し始める。目を開けて女の姿を目にしたらどうなると思う？女に狂うほどめでて欲しくなる。どうだ、目を開けて見てみたくないか？なかなか素直でいいな。じゃあ巫女よ、目を開けてもよいぞ。わらわが誰かわかるか？わらわが普通の女と変わらん姿で、少し拍子抜けをした顔をしておるな。大方、体から手をたくさん生やしたあやかしのような姿を想像していたのだろう。でも、あやかしと一晩儀式を行うより、わらわみたいな美しい女と共にする方がよかろう。そうか、千秋もわらわのことを気に入ってくれたようで嬉しいぞ。では千秋は巫女として何をすべきか分かっておるな。そう、生贄だ。わらわの目を見て、私は触れて様の生贄ですって声に出して心に刻んでみよう。ほら。恨んだ瞳でわらわを見つめて、今すぐにめでてほしそうにしておるな。千秋、わらわにめでられたいのか？では千秋が生贄としてふさわしいか、わらわが試してやろう。ほら、わらわの目を見るんだ。何をされても目をそらすではないぞ。千秋の足は細くて華奢なのに、とても柔らかいな。ずいぶんと裕福な暮らしをしておったのだな。 どうした？少し震えているぞ。わらわの手で足を撫でられるのは不快か？心地よいなら袴の中に手を入れて直接足を撫でてもよいな。ああ、この年頃の娘の足は肌触りが良いな。緊張で少し汗ばんでるのも手に張り付くようで心地が良い。太ももの内に手を合わすとどうした？千秋の口から猫の泣くような声が漏れたぞ。太ももの内を撫でられるのたまらないのだろう。こーら、内股にしてわらわの手を挟んで拒むではない。続きができないではないか。それより太ももでわらわの手を挟むようなみだらな振る舞いはどこで覚えたのだ？何も知らない生娘が遊女のような振る舞いをするとはますますそそられるな。その甘い吐息を出している大けた口のように閉じた太ももを広げてみよう。わらわがもっと撫でてやろう。撫でるのは足だけでいいのか？他にめでられたいところがあるだろう。胸、触ってほしいのだろう。叶えてやるから、わらわにおねだりしてみるとよい。ああ、いい子だ。生贄はわらわに従順であればよいからな。まだ小ぶりな胸なのにとても柔らかいな。こうよした鼓動が手のひらに伝わってくる。ほら、着物の上からでも胸の先端がぷっくりと膨れてきたのがわかるぞ。指先で撫でてやると、ほら、かわいい声が漏れてしまったな。もっとしてやるから、その声を聞かせてみよう。恥ずかしくて声を我慢する必要はない。こんな山奥の神社に誰も来やしないから。胸の先端の甘い快楽に身を委ねて、子猫のように泣いてみるといい。そうそう、千秋の感じる声が生めかしくなってきたな。指で撫でるたびに固くさせて、ずいぶんと敏感なのだな。違うなら、もっと撫でて敏感にさせてやろう。ほら、ほら、ほら。まだ触れてもないのに反対側の先端も硬くなっておるな。 こっちも同じように撫でてほしいのか。
答えてみ。
そうそう、
素直になって。
その幼い体でメスの閲楽を享受し続けるがよい。反対側の胸の先にも、ほら、ほら、ほら。千秋はこちらの胸の方が敏感みたいだから、もっと指で撫でてやろう。ほら、ほら、ほら。もっと甘い声で泣きながら、乱れた姿をわらわにさらせばよい。どうした？だらしなく開いた口からよだれを垂らして。わらわがきれいにしてあげないとな。千秋のよだれ、甘くて美味だぞ。もっとわらわの唇と重ね合わせたければ、ねだってみるとよい。おねだりする唇の動き、本当に可愛らしいな。千秋の唇、小さいのにぷっくりとして柔らかいな。ああ。唇同士で重ねてるだけでも気持ちよかろう。体を絡め合いながらするともっと気持ちよくなれるから、わらわを抱きしめるとよい。女体を重ね合う感触、柔らかくて心地よかろう。千秋、わらわのよだれを味わってみたくないか。じゃあ、口を開けて、舌を出してみ。舌に垂らしてやるから、こぼすでないぞ。ほら、どんな味がする？そうか、甘くてうまいのか。じゃあ、おかわり。もっと欲しいよな。じゃあ、お互いの舌を、口の中で絡み合わせて、味わおうな。もっと舌を出して。 わらわの口の中に押し込んで絡めてみよう。唾が混じり合う音がするように舌を激しく絡ませて、どうした？大けた顔をして、他のところもうずいて触ってほしくてたまらないのか。じゃあ袴に入れた手で足を撫でながら上へ上へと滑らせて、汗とは違うものが太ももにまとわりついておるが、もしかして漏らしてしまったのか？違うなら太ももに絡みついたベトベト、千秋のどこから出てきたのか教えてくれないか？あそことはここのことか。千秋の股間は随分と卑猥な音がするんだな。今にも果てそうな声を出してそんなにいいのか？まだ割れ目に指を添えて撫でているだけだぞ。押し込むように指を割れ目の付け根に上げていくと、胸の先のように固くさせたところ、小豆をいじられるともだえ苦しむほど気持ちいいのだろう。なんだ、小豆のことも知らないのか。またの割れ目、小を出すところの上にあるじゃないか。ここはこっそりといじったことくらいあるだろう。そうかそうか、生娘の千秋はそのような一人遊びはまだ知らないか。わらわが小豆のいじり方を教えてやるから、もっとかわいい声で泣いてみるとよい。はじめは指先を小豆に添えて優しく撫でると、しびれるような淡い快楽に包まれてくる。だんだん敏感になって膨らみ始めてきたら、小豆を包んだ皮を剥くように指で押し広げて、指で撫でると、もう声が止められぬな。小豆はそんなに気持ちよいのか？じゃあ千秋の未熟な体を生まれ変わらせてやるから、わらわのされるがままになればよいぞ。ほら、着物の上から胸の先を自分の指で撫でてみな。わらわが小豆にしているようにみだらな動きでいじってみるんだ。もう完全に閲楽の虜になってしまったな。千秋の股間から卑猥な音がさっきより鳴り響いているぞ。指を小豆に強く押さえ込んだまま
素早く上下にこすってやると気を失いそうになる。
同じように胸の先にも続けないとダメだろう。割れ目からこぼれる蜜が止まらなくなって、足に垂れてびちゃびちゃだな。どうした？足をガクガクさせて。もう果てそうなのか？行っちゃう？ああ、そうか。行っちゃう。ね。千秋の住んでるところでは、果てることを言っちゃうと言うんだな。そうだよ。千秋はわらわにいじられ続けたまま果てるんだ。果てたいなら、言っちゃう、言っちゃうって叫び続けろ。言っちゃう寸前で止められて残念だったな。このまま行かせてやりたかったけど、今千秋に果てられると困るんだよ。巫女の割れ目から蜜が止まらない状態になってもらわないと儀式は始められないからな。もしかして儀式が始まっていたと思ってたのか。触れて様に一晩中巫女の蜜を召し上がってもらうことがこの儀式の目的なんだよ。わらわは触れて様じゃないのかって。わらわが触れて様だと一言でも言ったか。わらわの本当の名は触れての姫だ。まあ、わかりやすく言うと触れて様の使いみたいなものだな。ほら、この透明の瓶に入っているものを見てみ。これ、なんだと思う？ミミズって？確かにミミズっぽいけど、細くてところてんのようにつるんとしたこれが、触れて様の姿なんだよ。綺麗な桃色をしていて、おどろおどろしくはないだろう。実は、この触れて様とわらわは、一心同体というか、感覚を共にし合っているんだ。わらわが感じたことは、触れて様も感じ取ることができて、逆に触れて様が感じたことを、わらわも同じように感じ取れる。ただ、触れて様は、巫女の蜜を吸って力を蓄えないと、滅んでしまうんだ。もちろん、触れて様がなくなれば、同時にわらわの体もな。だから千秋には一晩中、快楽に溺れながら蜜を出し続け、触れて様に召し上がってもらわないといけないんだ。そんなに怖がることはない。わらわも一緒に千秋をめでてあげるから、心配するな。